画好きおじさん、四季中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側など様々な視点から楽しく語れる映画評論番組です。石川です。
矢野さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今回、取り上げる、映画なんですけれども、これですね、絶賛、大ヒット公開中の、マトリックス、レザレクションズです。はい、はい、ということでですね、まずこの映画のちょっとご紹介からしたいと思うんですけれども、マトリックスレザレクションズ、1999年に公開され、革新的な映像技術とストーリーで社会現象を巻き起こした SF アクションの金字塔、マトリックス、で、2003年に公開された続編マトリックスリローテッド、マトリックスレボリューションズで3部作完結となった同シリーズの新たな、物語を描くということで、18年ぶりのシリーズ新章。
あ、そんなに経ってんですか。
そうですね、だから僕らが大体20歳ぐらいの時ね、僕も見ましたよ、これ、新宿の映画館で、友達とね、見に行きましたけどね、見ましたよ、これ、映画館で当時。
当時、見てるか見てないかも分かんないから、見てないと思います。
あ、本当ですか。なるほど。これ、記録もね、結構すごいんですよ。当時、これ興行収入が3部作全部合わせて全世界で1860億円稼ぎ出してますね、で日本だけでも262億円というような、結構なね、感じでやってますけど、はい。で、話的には、今回ですね、ちなみにマトリックス全昔の作品はご覧になられましたよ。
なんか一個ぐらい見たことあるけど、別にストーリーとかがそんぐらい前だから覚えてないですよね。
はい、あ、本当ですか。じゃあ今回全く何にも前作とか見ないまま突入された感じですか。
その通り。
マジですか。これはこれで逆にどういう、そういう風に見た人が思ったのかっていうちょっと感想もね、知りたいところですけど、はい。で、話的にはじゃあちょっと補足しますと、主人公はね、キアヌ・リーブス演じるネオが、過去作と変わらずに、同役で担当するほか、トリニティ役のキャリー・アン・モス、多分ね、続編見られてないんだったら知らないと思いますけど、ナイオビっていうね、おばあさんのね、黒人のおばあさんが言ってましたけど、あの人は、第 2と3かな、1でも出てたか、で出てたね、ジェイダ・ピンケット・スミスらが、続投という感じですね。で、ネオが救世主を演じて世界の真実を伝え、彼を導くモーフィアス役を、アクアマンのブラック、マンタ役でやれる、新しいヤーヤ・アブドゥル・マーティン2世、ネオの宿敵は、ドラマ「マインドハンター」のジョン・サン・クルブが新たに演じているという感じです。で、監督はシリーズ生みの親である過去3作を監督している、ラナ・オシャウスキーさんがメガホンを取ったということですね。で、あらすじ的には、主人公である、キアヌ・リーブス演じるトーマス・A・アンダーソンは、プログラマーとして働く男性と。で、彼は、サンフランシスコで、穏やかな生活を送っていた。しかし彼のメンタルは少々不安定で、馴染みのセラピストから青いカプセルを処方され、それを服薬しながら生活を営んでいたと。で、ある日、彼はトリニティという女性と出会いを果たす。前作で、共に激しい戦いを、繰り広げたはずの両者なんですけれども、なぜか彼らはお互いのことが分からなくなっていたと。で、そんな中、モーフィアス、前作のね、黒人の方の、ネオの前に姿を現して、でそして彼がネオに与えた赤いカプセルによって、ネオのマトリックスでの日々は再び幕を開けるのだったというストーリーなんですけども、はい。まず、じゃあ江ノ沢さんのちょっとご感想をお伺いしたいんですが、ご覧になっていただいていかがでしたでしょうか。
やっぱりあのこの映画ってなんかそのどういう視点からこれ見るべきものなのか、まあ、そんな別にあのエンターテインメントなんですなんかあのドキュメンタリーとか、
うん、
なんかそういう真面目な映画みたいにべき理論で語るようなもんではないかもしれないですけど、
うんうん、
なんか単純にやっぱりもうそのアクション映画として痛快なシーンというのをたくさん楽しませてもらったというのがもうなんか私の中ではこれ全てになっちゃってるんですよ今。
あ
だけど多分伊沢さんみたいになんかこうストーリーとかがしっかり深く見てる人がわざわざ進めてるってことは何か、まあ、それだけじゃないものがあるのかなと思いつつも、ただやっぱりそれ私やっぱ過去作見てないんで全然そこを組み取ることができませんでした。
ワンを見たのも大体あんま覚えてないですか、その
なんかあんま覚えてない
なるほど、うん、じゃあ初めてこれを見たっていうぐらいの感想感じで見て、
うん、
じゃあまあもちろんね今あのおっしゃったように、うん、あのアクションだけじゃなくて、まあ、ストーリーも結構ね、まあ、小難しい部分とか、
うん、
あのいろんなあの哲学的な話とかが入ってるものなんですけど、うん、まあちょっと率直にどうでした、なんかストーリーとか見て。
いやストーリーはだからその現実の世界と幻想、うん、幻想というかコンピューター上なのかの世界っていう2つがあって、
はい、
でそれにのなんか判別がこの主人公はつかなくなってしまってで、なんかその幻想のところに引き入れられて、で戦いをする中で、
うん、
このなんかヒロインって言っていいんでしょうかね、
うん、
の人となんか一緒に最終的にはこう結ばれるみたいな、
あ
ものすごいなんかすごいなんか単純明快な捉え方しかちょっとできなかったですね。
なるほど、あ、うん、そっか、前提を、うん、なるほど、知らないとそう発想を見られるわけなんです
ね。うん、なんか最後のとこ見るとなんかちょっと意味深な感じはあるんですけど、
あ、
うん、そう、
なるほど、
うん、
これですね、あの多分前作を知らないと確かに、
うん、
あのまあゆなちゃんの言ってる通り、
うん、
あのわけわかんないところは多分あると思うんですよ、
うん、
で、あのこれ何かというとですね、うん、あのまあマトリックス1のストーリーだけとりあえずあの知ってれば、まあ、あのなんとなくちょっと方のつながりは分かると思うんですけど、ちょっと説明すると、
うん、
このですね、あの主人公であるこのキアヌ・リーブスのトーマス・アンダーソンっていう人は、うん、その20年前に、
うん、
そのネオという名前で、うん、あのすごい大手のハッカーとして、うん、まあ、有名っていう感じの 男の人があの生きてるっていう、まあ、一番初めに話があったんですよ。
ちょっとそこで質問していいですか、
はい、
この人今あの今回の話では、
はい、
ゲームデザイナーってなってたんですけど、その時はハッカー設定だったんですか。
お、またいいとこついてきましたね、これはですね、じゃあちょっと説明すると、
はい、
あの今回ってのは、やり直しの話なんですよ、
はあ、
でやり直しってのは1から続く話のもう一回強制的にやり直されてる話なんですね、
うん、
じゃあそれは何かというと、その主人公であるそのトーマス君は、そのハッカーとして会社にあの裏ではハッカーとして来て、あと表では普通の会社員をやってたんだけど、うん、突然、モーフィアスっていうねその黒人 の、 あの男の人が出てきて、うん、でね、この世界はねあのコンピューターが作り出した非現実なんだと、
うん、
ね、で本当の世界は別に現実があるんだ、
うん、
っていうことを言われて、で導かれるままにそのマトリックスっていう世界にね連れて込まれるんですよ、
うん、
でその時にね、この世界今の、この仮想現実のまま行きたいんだったら青の薬を飲め、
うん、
で本当の現実を知りたいんだったら赤の薬を飲みなさい、さあどっちを選びますかっていうふうに言われて、赤ですって言って赤を飲んで現実に行くっていう話なんですよ。じゃあ現実に行ったら現実ってのはどんな世界だったのかというと、ものすごいディストピアになってたって話なんですね。じゃあそれは何かというと、まあ、今回の映画でも出てきたけど、すごく機械がの塔になんか人間がこうあのなんか眉のようにこうあのこうあったのあれ分かりますか、
うん、
培養装置
みたいな、あったあった、なんか頭の後ろからなんか
そうそう、
うん、
そうそう、そうそう、であれはつまり、何かというと、あの今が、まあ、その当時、公開された1999年で話してたけど、200年後の実際は200年経った未来 が現実 で、うん、でその頃には機械が世界を支配してて、
うん、
で、人間はその機械を、維持するための生命エネルギーとして機械につながれて機械のエネルギー源になっていた、
うん、なるほど
っていう話なんですよ。
そうかでなんかさ、それでさ、つながれてなんかみん、はい、苦しんでる世界があって、またなんか第三の世界みたいなものがなかったっすか、
はい、
なんか戦ってたり、なんか和室みたいなところで戦ってたりとかして、
あ
でなんかでもなんかその実際それと別にその眉みたいなところで、
はいはいはい、
そのなんかダメージ受けると、うん、実際にその眉につながれながらうなったりとかするみたいな。
ああそうそうそうそう、うん、あれはつまり、眉の世界が現実で、
うん、
でその戦ったりとか、
うん、
あの普通にこう、まあ、あのゲームプログラマーとして生きてるって設定だったけど、うん、あれはそのマトリックスっていう仮想現実なの、ね、うん、で仮想現実で、まあ、言ってしまえば要はゲームの世界みたいなもんなんですよ、
うん、
だから、まあ、どんな世界もやろうと思えば作れるわけで、
うん、
ワスムも作れるし、普通の街も作れるし、
うん、
まあ、普通のほら最近のオープンワールドのゲームみたいなもんですよね、
うん、
っていうのがその、まあ、その当時も描かれてて、
あ
で前作の三部作っていうのはあのいやもうあのこのうわ現実はこんなになんかもう機械に汚染されたね、人間はねあのただの栄養源になった世界だったんだって、これをどうにか破んなきゃっていうふうに言って、うん、マトリックスの世界の中で、あのこのコンピュータープログラムとあのキアヌ・リーブスが戦うっていう話だったんですよ。
ああそうだった。で三部作の完結はどういう着地点で終わったんですか、それ。あ
で、だったか戦ってたら、
うん、
実はそのネオっていう救世主って言われてるけど、救世主っていうこと自体もそのコンピューターがマトリックスを維持させるためのその全部仕組まれたような罠で、もうあなたで実は救世主6人目ですよって言われてるんですよ。
あなるほどなるほど。
でそれはなんでかって言ったら、あの人間ってやっぱ感情があって不完全だから、マトリックスは完璧にしようと思ったけど絶対にほころびみたいなのが出るんですよ。でそれをやるために毎回毎回ほころびがたまってたら一気に消去するっていうのをやってて、それでもう5回繰り返してるっていう話だった。
なるほどなるほど。
でもキアヌ・リーブスはもうそれは嫌だってね、
うん、
でちょっとリスクを取ってでも、どうにかしたいっていうことで、この、ま、機械の一番偉いやつのデウス・エクス・マキナっていう神様みたいなやつがいるんだけど、うん、そいつと、話をして、この、ほらあの眼鏡をかけた、スミスっていうね、
うん、
あの敵がいましたけど、あいつが途中からコンピューターウイルスみたいにどんどんどんどん増殖しちゃうんですよ。でそいつがあのマトリックスの世界さえも汚染するようになっちゃったから、うん、そいつを倒せばちょっと人類を絶滅するのやめてくんないかっていう交渉をして、
うん、
でスミスを倒して、でその代わりに、ま、キアヌ・リーブスも体がマトリックスに吸収されちゃって、だけど人間は生き残ったっていうのが3作あの前の、
うん、あもう自己犠牲の
もとに、そうそうそう、自己犠牲のもとに人間は生き残ったって話で、
うんうん、
でそこからどうなったの、
うん、
っていうのが今回の話だったんですよ、
うん、はあ、でキアヌ・リーブス普通にいましたね。
そうキアヌ・リーブス、あれってキアヌ・リーブス死んだはずなら死んだやんって、
うんうん、
前死んだはずやんと思ったら、うん、生きてるやんけって言って僕久々に見た僕らびっくりしたんですよ。
あーそっかそっか、それびっくりするね、
うん、あれ生きてるって、しかもゲームデザイナーえどういうことみたいな、
うんうん、
って思ったら、うん、実はそのマトリックス自体はまだあって、
うん、
でその中に前回は一番悪いやつがアーキテクトって言って、うん、そのマトリックスを作ったやつが、
うん、
まあある意味悪役みたいな感じに、
うん、
真のボスみたいにいたんだけど、うん、そうじゃなくてアナリストって今回ほら精神科医みたいな
やつ、いたいたいた、
あいつがシリ の裏ボスみたいな感じだったでしょ、
うん、
あいつは要はマトリックスっていう世界を使ってみんなそのマトリックスにいていいようにこう操作してるっていうキャラクターだったじゃないですか、
うん、
でそういう風に要は何て言うかな、キアヌ・リーブスが前作で解決したんだけど、
うん、
解決したことでその要は人間が目覚めたりしたことでその電力不足に陥っちゃって、で電力の奪い合いみたいな感じになって機械と機械が戦争するようになっちゃったらしいんだよね、
うん、
だから途中でほらいい機械とかが出てきたでしょ、
うん、
で、それで、今ある人間でこう何とかしようと思ったそのアナリストがこうマトリックスを維持させようとするために、そのなんつうの、キアヌ・リーブスがどうやらこのキャリアン・モスっていうね、あのトリニティといい感じの距離にいたらいい感じにエネルギーを落としてくれるってことが分かったから、
うん、
だから適度に近くにいて適度にエネルギーを出してくれるようにして、でキアヌ・リーブスをもう一回蘇らせて、で青い薬を飲ませ続けて目覚めないようにしてました、
うん、
っていうのが今回の映画の話なんです。
ああそういうことなんだ。ああそうか、青い薬っていうのは今のこの現実、今の現実っていうか、
マトリ
今のこの世界、
仮想世界にずっといて、で夢から覚めないようにしてた、
うんうん、そうかそうか、
なるべく夢から覚めないよ、うん、もう現実は目覚めたら、うん、の電力なくなっちゃうから、お前ずっと寝てろっていうふうにアナリストがやってたっていう話なんですよ、
うん、そうか、仮想世界って言ってるけど、それってゲームデザイナーやってる時のキアヌ・リーブス、
そうそうそう、だこのマトリックスが革新的だったのは、うんうんうん、なんかこう今我々が生きてるようななんか世界が実は仮想現実 で、
うん、
で本当の現実ってのは人間がこうなんていうの、卵みたいにエネルギー源にされてたっていう、
うんうん、
ディストピアだったっていうのがそのマトリックスの革新性だったんですよ当時、
うんうんうん、そうね、
うん、
理解しました。で結局それで今回の解決はどういうふうにしてなされたのかな。
それは見てどう解決されたかなって思いました。なんか逆に
いやでも結局なんだろうね、この男女のこの2人はいい距離のままで終わったの、うん、それでもいい距離じゃなくて近づきすぎちゃったの。
まあ近づいて、
うん、
てかまあトリニティを助けに行って、で2人ともこう、あここもマトリックスだって、またまたマトリックスにはめられてたやんっていうふうに気づいて、
うん、
でこう目覚めるじゃないですか、
うん、
で目覚めて、でこの世界をいい感じにしてたアナリストをボコボコにして、でもう帰っていくっていう話だったよね、だからね、
うん、
話的には。
なるほど、
うん、
そうかそうか、そういうことか。じゃあもうここから先次続くことはなさそう。
で一応監督はまあ実際まだね、なんかアナリストって一体どこから出てきたのとかなんかこう不可思議なところはちょこちょこちょこちょこ残ってるんだけど、
うん、
監督本人的にはなんかそんなにこうもうこれで終わりっていうことらしいね、
うんうん、そういうことね、うん、なんかね、見方によっては続編あるのかなみたいな
感じがするよ、
感じもしたけれども、うん、終わりなんだよね。
終わりなんだ、
うん、
なんでこれを、まあ、作ろうかって話になったかというと、
うん、
そのマトリックスってほや、まあね、別に中身の話じゃなくてもほらこう鼻こうゴンゴンゴンってこうさ、うんね、あのポーズがね、うん、バレットタイムってアクションが有名になったりとか、
うん
まあ、そういうのがあってこう何かな、まあ、ある意味こうSF とかオタクのこうネタみたいな感じになって、まあ、こう結構消費されてるところがあるじゃないですか、
うん
まあ、ガンダムみたいな感じとかじゃないけど、
うんうん、
でそういう面で自分の手に離れすぎちゃって、で一時はなんかもうワーナーブラザーズ的には、
うん、
このマトリックスの続編を作りたくてしょうがなかったらしいわけ、
うん、
スターウォーズみたいにどんどんどんどんこう、
うん、
ワールドを広げて、
うん、
けどそれはもう監督がもうとにかく嫌だと、
うん、
でなんか話的にはなんか途中でなんだっけ、誰かに監督させてなんかやろうって話があったらしいんだけど、もうそれはもう勘弁してくれと、
うん、
でかつなんかね、この間のほらアメリカの大統領選あったでしょ、バイデンが、
うん、
であの時にほらキューアノンっていうやつらが、
うん、
アメリカには超右翼保守層みたいなやつらが、うん、その要は赤いピルを飲むことでその現実世界に目覚めるんだみたいなことをその政治的なテーマで利用したみたいなことがあったらしくて、
うんうん、
でそういうなんかこうなんか監督と意図しない解釈で使われてしまったのもなんかこう嫌だったらしくて、
うん、
でそういう意味でこう全部のそのテーマとかそういうものを、まあ、ある意味自分で相対化するようなことをした、
うん
買ったのもあったらしいんだよね。
そうなんだ、
うん、
へえ。 Q アノンきっかけで作ったってこと？
まあきっかけって、まあ、一つの原因というか、 だからその20年間であまりにもその勝手にシリーズ作れたのをなんかこうあのこうある意味こらこのテーマってまさに後でちょっと話すけど、その全体主義的なところからのこうなんか脱出みたいなところがテーマなのに、なんか あんま世界は変わってないし、で勝手に変な解釈されるし、まあ自分からどんどんどんどん離れてって言ってどうなっとんじゃいっていうところが、まあやっぱ監督のね、そのフラストレーションとして多分あったような感じらしいんですよね。なんか
出てる人たちはその18年前のキャストから変わってないので
、だから、まあ、今回変わってないのは、キアノ・リーブスと、うん、ヒロインのこのキャリー・アン・モスと、あとあの黒人のおばさん、
うん、
3人だけ。
あ、3人だけなんだ。おう、
あと、あともう一人あれか、うん、このキャストの中だと、この人ですね、このサティっていうこの人、
うん、
この人は小さいあのまだ子供の頃に子役として2に出てた、うんうんって感じですかね。
そうなんだ、
はい、
すごいね、そういうことですか。
そうなんですよ。
当時見てた人がやっぱりじゃあこれいいねって言って、まあ、さっき伊勢山さん言った通り大ヒットになってるってこと、
うん、そうだね、うんうん、でまあそうそう、だからまあとだからある意味同窓会的な、そのじ、なんかこうマトリックスっていうものがなんか途中でなんかマトリックスってゲームありますよねって、うん、であれなんかこうほらいい感じだったですやんみたいな感じでこう同僚とかが言うけど、まあそういうのはある意味そのマトリックスのファンを監督がちょっと引いた目線で見たのを、そのある意味キャラクターの中で投影してて、
うん、
そのまあある意味マトリックスっていうものをちょっと引いた目で見た視点が、まあ、こんな映画の中にもこう反映されてるというか、
そういうことなんだ
っていう感じなんですよ。
うーん
どうですここまで話聞いて。
なんかすごく全体の意図がよくわかりましたこれで。
あ、
うん、そっかそっか、そういう背景があったんだね。
うん、そうそうそう。
じゃあ別になんかこれ初めてこれ見るみたいな人を、
うん、
何か対象としてもう前のやつ見てなくても、うん、もう新しい子供のファンを作りたいみたいな、ああそういうビジネス的意図はないってことね。
どうなんだろうね。だから、まあ、見た人によっては、まあ、別にあの新しいアクション見てなんか面白かったなみたいなね感じ、単純にエルジャムが見たみたいに、
うん、
アクション映画として面白いなっていう、それだけで見る人もいれば、まあ、昔から見た人で、うん、あ懐かしいなって思う人もいれば、うん、もっとまあ僕みたいにこうテーマを深掘りしてさ、いろんなことを考えたりする人もいるだろうし、
うんうん、そっかそっか。
だから途中でほらモーフィアスがなんかノスタルジーはいいだろうみたいなねセリフがありましたけど、それは要は最近さすごい昔の映画がさ、まあ、デューンとかもある意味そうなんだ
し、ね、
こうリバイバルしてね、うん、やったりするっていうのは、まあ、それもある意味その昔のものとかが安心して消費してるっていうところと、まあ、新しいものが生み出されてないっていう、まあ、皮肉みたいなのももしかしたらね、
うん、
あるのかもしれないけど、
いやある種のね懐かしさみたいな、別にそんな見てないけれどもマトリックスって今やるんだと思って、なんか懐かしくは感じてたけど、まさか18年もの歳月が
空
いてたと思わなかったね。
あ、もうそんなに経ったかみたいな、
うん、
まあ、そういうところもあるわけなんですよ、
うん、
そうい
うことですか、
うん、
びっくりです、
うん、びっくりですびっくりです
びっくりです
じゃあここからちょっとじゃあ僕のあのあれですけど、まあ、僕感想としてはだから今言ったようなことなんだけど、
うん、
だからまああれですね、
うん、
あとキアヌ・リーブスが今あのなんつうの結構アクションに円熟みがかかってて、
うん、
前まではすごいこうなんかこうなんつうの初めてこう東洋人があのアジア あのアクションやってやりましたって感じで、
うん、
ちょっとぎこちないところがあったのが、まあ、結構このねジョン・ウィックシリーズとかで、
うん、
結構いろんなアクション映画を経たキアヌ・リーブスがこうちょっと自然な感じのこうねあのいい感じのアクションやってるところも、まあ、あの歴史を感じるなっていうのと、あとその昔はなんかキャリア・モース結構きつい印象が僕はあったんだけど、だから今こうもう年食ってちょっとおばさんになって逆にこうなんかいい感じのこう ね、あのまあ色気もあってさ、うん、なんかこう大人おじさんとおばさんのロミ&ジュリエットみたいな話だなみたいな感じのね、
うん、
あの印象をね、まあ、ちょっと受けたのがあったんですけど、まあ、でもちょっと一緒に友達と僕行ったんだけど、まあ、その当時を知ってる人からすると、まあ、逆にあんまり今回、まあ、あの前回のこうねあの人がこうわーってやるみたいなアクションとかがないから、
うん、
だからその見た目的にはちょっと印象がそういう斬新さみたいなのが薄いなみたいなことは言ってたんだけどね、
うんうん
うん、でまあ、あと僕がちょっとねあのこのマトリックスを、まあ、改めて見て、
うん、
で当時はあんまり思わなかったんだけど、
うん、
あとそっかこういうこういう配慮もしなきゃいけないのか
こういう配慮
このマトリックスであの僕がちょっとなんつうの気になるテーマっていうのはこのマトリックスのが描くものが一体何なのかというところで、
うん、
やっぱマトリックスはこのなんていうかこのディストピア、
うん、
こうなんていうかこう現実はもっとこう過酷ななんかところにあるっていうのと、うん、あとあの全体主義っていうものの何かこうなんていうかこう、まあ、ある意味こう、うん、比喩というかみたいなのがあるなっていうのを思ってて、
うん、
でそれは何かって言ったら、
うん、
その何かなこのマトリックスってそもそも何かというと、
うん、
これねこれ知ってるこの人
ああ知ってるね
ボードリアール
って
ね、
うん、
あのフランスの、
うん、
あの哲学者かな、
うん、
でこのねボードリアールのこのシミュレーションあのシミラークルとシミュレーションっていう、
うん、
この本からそもそもこのマトリックスって思いついたらしいんですよ
そうなの、
うん、
そうなんだ
マトリックスって言葉でこのなんかボードリアールが書いてたなんか言葉らしいんだけど
あ、そうだったのか、
うん、
この本読んだことありますけどね
あ、マジっすか
うん
ああ、どうでした
いや、まあ全然別にあ言ってることはそうだなっていう感じでしたよ
ああ、
うん、
例えばあの、うん、現実がこうメディアによって今作られてる社会だと、
うん、
まあこれでもシミュレーションみたいじゃないみたいな、
うん、
まあ話ですよね、このボートリアルって、
うん、そうそうそう
だそれって要はこのマトリックスでまあ実際この、うん、今現実は実は仮想現実で、
うん、
っていうところがそもそもこのボートリアルの話から来てるらしくて
なるほど
だからキャストに、まあ、マトリックスを初め作るときにこのボードリアル渡されてこれ読んでくれって監督が
すげえ難しい本読まされるんだ
そう、うん、これ一番初め読まされなきゃいけないのかっていうね感じだったらしいですけどね
ああそうだったんだ
そうそうそうでだからこの映画の中でこのシミラッテっていうね、
うん、
あのカフェで結構今回あのメインの舞台で戦いますけど、うん、このシミュレーテのシミラッテってのはこのボードリアルのシミュレーションから来てる
はあそうだったんだ
らしいですね
なんでタイトルマトリックスなのって今まさに質問しようとしてたところですけどね
ああ
そうだったんだそう
ボードリアルらしいですよ、
うん、
もう誇張の夢とかねまあそういう感じですね夢なのか現実なのか分かんないみたいな、
うんうん、
でまあ、でそのさっきそのディストピアって話したけど、うんまあ、ディストピアってじゃあねちょっとなかなかこう馴染み深くない人にはよく分かんないかもしれないけど、まあ、そのなんだあのユートピアの反対語ですよね、
うん、
その要は、まあ、ウィキペディアによる定義によると、まあ、見せかけの理想社会で実はこうプロパガンダで洗脳してるとか、
うん、
あとその表現の自由がないとか、
うん、
あとあの格差社会でこうだけど下にいる人はあんまこう見た目には分かんないみたいなね、
うん
まあ、そういうようなとこなんですけどでそういうこれはマトリックスに影響を与えた映画とかあるっていうのがこれですね、
うん、
このゼイリブっていうね、うん、ゼイリブかな
ゼイリブ
っていう映画で
ゼイリブ 30?
でこれは30周年 HD リマスター版 のパッケージなんですけど
30歳かなのって
違いますね、
ええ
このゼイリブっていうのは、
うん、
あのジョン・カーペンターっていうね、
はい、
あの有名なあの「遊星からの舞台 X の」
うん、
あの監督ですけど、
うん、
が1988年に手掛けた映画 で、
うん、
でこれはですね、まあ、当時 のアメリカの格差社会をちょっと、まあ、なんその SF に例えてるっていう、まあ、ちょっと面白い映画 で、
うん、
でこれ何かっていうとこれ主人公がね これ主人公実はこれアメリカの有名なあのロディ・パイパーっていう、うん、あのレスラーの人なんですけど、
うんうんうん、
でその人が主人公やったっていうちょっと珍しい映画 で、
うん、
でこのロディ・パイパーがこのサングラスをかけるとですね、実は街中にここに映ってるような宇宙人がすごい入り込んでて、
うん
てかなんかメディア全体というかこう世界全体に宇宙人が入り込んでて、実はもう常に地球ってのは宇宙人に支配されていたっていうことが、
うんうん、
このメガネかけるとわかるっていう。
なるほどなるほど。
でこのマトリックスでメガネかけてますけど、このサングラス、うんうん、まあ多分おそらくこれはこのゼリー部から来てんじゃないかみたいな、
ね、ああそういうことね、
うん、そうそうそう。で実際このサングラスかけるとこういう風にですね、このあのテレビで演説してる政治家がこう宇宙人で、
うん、
でこの広告とかがあるじゃないですか、うんうん、で街中にこのなんていうかこう閉店セールなんかこうセール 大値引きっていうのが、うんうん、か看板だったとしたら、うん、そのメガネかけたら買えって書いてあったりとか、あとなんかそのあなたの会社をこうなんていうの分析していい、うん、なんかいい感じにアナリティクスしますよっていうような情報のなんかこう広告があって、それかけたら「オベイ」って書いてあって「従え」って書いてあるみたいに、まあその意味当時のその大衆大量消費社会みたいなのをちょっと揶揄したような、
うん
まあ、テーマの映画で、
うん
まあ、まあこういうのがこうまあ、まあ、なんていうのこうモチーフになった映画っていうのが、まあ、ある意味ちょっとマトリックスのこう元になったとか言われたりしてるんだけど、
そうなんだね、
うん、でじゃあこれはね、じゃあ今のこの現代社会ではね、うんま、何なのかっていうところ で、
うん、
で俺当時マトリックス見た時に、
うん、
全然そんなこと思わなかったんですよ、
うん、
正直これ見た時に、うん、この前に広角機動隊
ってい
うね、あの押井守の映画があって、
うんうん、
であとでこれは何かというとですね、
うんうん、
まあ、当時その要は広角機動隊があったから、
うん、
広角機動隊のパクリやんけみたいな感じで当時思ったわけですよ、
うん、
でこんなテーマのことなんか全然考えなかった、
う
ん、だからね僕も当時は、
うん、
でなんかこれだったら広角機動隊の方がこうね、テーマとかにも面白いなみたいな感じで思ってて、うん、でなんかそれを実施やっただけかなみたいな感じで思ってたら、でもなんかこう今見るとこの実はこのなんかこう仮想現実とかそのなんかネットっていうテーマ自体が、まあ、そもそも今の方がよりリアルに感じるというか、
うん、
感じにちょっとまあ思えてきて、
うん、
でその現実世界が実はこうなんかこうの洗脳されてるで、まあ、さっきのゼリー部じゃないけど、
うん
まあ、その要は全体主義っていうことですよね、
うん、
例えば、要はつまりなんていうのこの自分がいる世界が、
うん、
この支配された奴隷だけど奴隷の平和がいいのか、それとも過酷な現実の方を選ぶのかって話じゃないですか、要は。
そうですね、
うん、でじゃあその時に、
うん
まあ、例えば今だったら、まあ、多分中国とかですよね、
うん、
中国だったら今 GDP が今世界2位とか、
うん、
で、まあ、めちゃめちゃこう自分たちが豊か で全然中国にいる人からすれば全然自分たちが豊かで不自由だと思ってないいうわけですよね、
うん
でまあ、だけどそのぐらいで実は、まあ、何年くらい 2,3 年前とか香港とかで、
うん、
ああいう弾圧があったりデモがあったりして、で、まあ、言論の自由がないとか、うんあと、まあ、Google 検索が使えないとか、
うん、
あと Twitter も Facebook も Instagram もなかったり、
うん、
であと昔の歴史とかで天安門事件とか調べると思ったらできないとか、そういうような実は自分が制限された中にいるだけど、まあ、そういうことにこう気づかない、
うん、
であとは で仮にそれに何かこういい音を唱えようと思ったら、このテニス選手が消されちゃったりとか、ビッキー・チャオが行方不明になったりとか、
うん、
みたいなことがある、
うん、
けどなんかこうなんか大っぴらに言えないみたいなね、
うん、
でも外国からはそれをこう糾弾されて、で今オリンピックボイコットするかしないかみたいな話になってるじゃないですか。
そうね、そう
だ、そういうことがこうユートピアに見るけど実はディストピアなんだみたいなテーマって結構このマトリックスを今見ると、
うん、
ああなるほどなって思うところだというか、
確かにそう思います、
うん
うん、
だからマトリックスって実はこれあの全3部作って公開禁止なんですよ。
え、なんで？
多分このテーマ的な話なのかな。
公開禁止ってだってアメリカの映画でしょ。
そう、
え、その当時から禁止だったの？
そう、当時から禁止で、で、あのだから代わりに海賊版の DVD がものすごい流通して、それが大ヒットしたっていう。
すごいね、
うん、
へ
え。で、今回そのオリンピックのボイコット構造があったから、まだ正式には決まってないんだけど、まあ、あのこのレザレクションズだけは公開するのかなみたいな話がちょっと出るんだけど、
うんうん、そうだったんだ。
うん、
なんで公開禁止になっちゃうんだろう。そこはすごい興味深いね、
うん、だその要はだ、まあ、さっきのねあの話じゃないけど、だそのなんていうかな、まあ、その全体主義っていうことを考えた時に、例えばほらルソーの社会契約論なんかだと、その要は自分がその制限された中でいると、まあ、それがこうなんていうの、そこから逃れたいっていうなんか欲求さえもなくなっちゃうみたいな、
うん、
まあ、そういうようなこう気になんか なってしまうというか、
うん、
だからこのマトリックスの2か3かなんかで現実に目覚めたやつがもう一回マトリックスに帰りたいって言ってあの裏切るっていうシーンがあるんだけど、
あー、そっかそっか、
そう、だそういうようなやつも出てくる、
うん、
だけどあのその奴隷の平和よりも、自分の実存を求めてその自由のために戦うっていう人たちとのこのせめぎ合いの話みたいな。
うん、そうかそうか、
そう、だからこの間ほら前回のやつで話した、なんだっけ、鬼滅の刃の無限列車編なんかまさにほら敵が夢を見せようと思って夢見せてるけど、うん、炭治郎たちが夢からこう 毎回首を切って目覚めるっていう。
ああ、そういうこと、
ね、だもうほとんど同じような話ですよね。だからね、
あ、そういうことね、
うん、だからまあ、でそういう意味で、まあ、このマトリックスのこの世界観の話っていうのは結構、まあ、今身近に感じる話でもあるんだけど、で、ただ、まあ、さっき言ったみたいに、あ、そのアメリカでなんかこう変な解釈のされ方をするって話があったじゃないですか、
うんうん、
でそれは結局マトリックスが描いてるものがじゃあ実際この その全体主義とかっていうことあんまりこう、まあ、大っぴらに言ってないからなかなかこう解釈の幅が生まれちゃうからこういろんな解釈のされ方をしてしまうというのがね、
うん、
多分あると思うんですけど、
うんうん、
ただまあちょっと僕がね、思ったのは、
うんうん、
これこのちょっとその解釈に対するヒントとなるような映画があるんですよ、
うん、
でそれ何かというとこれですね。この映画知ってますか？
知らないです。
これ V4 Vendetta っていうね、
はあ、
映画で、
は
あ、これですね、マトリックスのこのワシャースキー兄弟が脚本と制作を担当した映画で、
なるほど、
多分何年ぐらいだったっけな、結構前の映画なんですけど、
うんうん、
で、これ何かっていうと、このこのV っていうのもね、この仮面かぶったおじさんがいますけど、
うん、
この役をマトリックスの全3部作でスミスをやってた人、ヒューゴ・ウィービングがやってて、
うん、
で話は172020年に、
うん、
もう第3次世界大戦が終わって、うん、アメリカが植民地になって、でイギリスが、まあ、独裁政権の全体主義国家になってるって未来を描いた映画なんですよ、うん、で要はマトリックスがないマトリックスの現実世界だけの話みたいなそういう話で、でこの中でその独裁者っていうのはサトラーっていうね、
うん、
当時そのイギリスっていうのはマーガレット・サッチャーが、
うん、
首相だったから、うん、そのサッチャープラスヒトラーで、うん、サトラーみたいな感じの名前つけてるっていう、うん、独裁者がいるっていう世界なんだけど、
うん、
でここの話ってのがちょっと予言的で、
うん、
もしこれね、セリフもね、ちょっと僕ちょっとピックアップしてきたんで、これちょっと読むんで、ちょっと聞いてもらっていいですか、
うん、
これ面白いんですけど、
うん、
この全体主義社会になってて、
うん、
外出禁止令とか出て、
うん、
夜全く出歩けないような感じになってるんですよ。
なるほどなるほど。
でそこで要はどういうことが起きたかというと、その生物兵器を国家が開発して、それをねまず小学校地下鉄浄水場に撒いて死者が数百人出る でメディアの先導でパニックが広がって国は大混乱に陥り、彼の目的は達成された。汚染以前に選挙結果を予測できる者がいただろうか、そして選挙後に治療薬が開発された。神の御業と言われたが、その製薬会社は党幹部の支配下となり、彼らは大金持ちになった。1年後過激派が逮捕され処刑される一方、処刑者の慰霊碑が建てられた。結局この計画の最大の向きは恐怖だった。恐怖が利用され国家に新たな役職ができ、終身議長となったサトラが承認した。その後は知っての通りだ。
うん、
でどうですこれんってこうなんか今のコロナ禍じゃないけど、
うん、
なんか別にあのまあこの生物兵器っていうのはね、現実には今の世界では違いますけど、そのなんかこうなんかメディアとかそういうところが恐怖を煽って、
うん、
それによってなんか社会が硬直してしまう未来っていうのが、
うん、
まあ、ある意味ちょっと予言的だなと思って、
うん、
それがこう、まあ、マトリックスのある意味話の下敷きにみたいな感じになってるのかなっていうちょっと思ったんですよね、
うん
うん、だからまあこの、まあ、人的な何にしろその、まあ、ゼイリープとかのあのでも描かれるようなそのメディアの暴走みたいなものとか、
うん、
まあ、そういうようなものって結構なんていうかこうマトリックスを見てるとその見せかけの社会の中にはびなんか下の方に実はある黒いなんか、ね、濁ったものみたいなのが描かれてる感じかなっていう。
なるほどなるほど。
僕のちょっと印象です、
うん、
どうですか
そうだと思うね。まあなんか本当にまあ今ねフィルターバブルとかって言って結局みんな見たいものしか見ない時代になっちゃったからね。もうほとんどネットがあればね、 Facebook、GAFA あれば生活していきますからね、うん、みんなね。
だから今回ほらアナリストって出てきたけど、
うん、
あいつは別に作ったやつじゃないんだよね。そのシステムを使っていろいろやるっていうのって多分まあツイッターとかフェイスブックみたいなものをちょっとね、うん、言い換えてるのかなと思ってて、
うんうん、
だからなんかそういうのでこう人々の感情をこういやいやいやこうあの操るやつが実は今はなんていうかこう頂点に君臨しやすいみたいな、
うん
うん、ね、感じもするし、なんか
そうね、
うんうん、でもどうなんだろうね、その仮想現実と、うん、じゃ最後だから、じゃあま、うん、あのネオとかは、
うん、
そのじゃあマトリックスでこれから変えていくことにするわみたいな感じでそれに飛び立っていきますけど、
うん、
ただ、まあ、ある意味そのマトリックスの共存を選ぶっていう感じにも取れるし、
うん、
でほら最近ほらメタバースとかね、
うん、
なんかいろんなことが言われるけど、
うん、
そこら辺って どう思います？なんか、
まあ、陰謀論的な話ってすごく分かりやすいとは思うんだけれど、
うんうん、
結局はでもそういう見たい現実を作るってるのってもう一人一人だと思いますけどね、
うん、
思うっていうか、なんか最近なんかものすごいなんか急に真面目な話になっちゃうと、
うん、
歴史学の、本があって冷戦とかってなんでこんだけすごくバチバチになっちゃったのかっていうのを追った、ま
あ、
日本人 その歴史学の人が、まあ、アメリカとかでいろいろ研究した結果をまとめた本なんだけど、
うん、
なんかすごいそういう国家とかがプロパガンダしてみんながのその冷戦に対する投資みたいなのを煽っちゃったみたいな見え方っていうのは今までだったんだけど、
うんうん、
実際まあその人はいろいろ実証的にいろんな階層の人、社会階層の人の、
うんうん、
書いたものだとか、
うんうん、
話した発言力とかっていうのを丹念に追った結果、
うん、
結局はなんかいやもちろんその国家が全く関与してないっていうわけではないんだけれども、
うんうん、
その国家が焚きつけてその民衆の人がなんか動いたっていう話ではなくて、
うんうんうん、
民衆の人は民衆の人で自分たちで見たい現実を見ようとして、
うん、
他の人にそういう自分が見たい現実っていうのをどんどん伝播させちゃって、
うん、
でそれで闘志に火がついちゃったみたいなそういう話なんだよね。
いやそうだから俺も全くその通りだと思うんだよね、
うん、
つまり、
うん、
全体主義にやってるのって、
うん、
為政者もまあそういう狙いもあるかもしれないけど、
うん、
実はみんな選んでるっていうね、
うん、
その見てそういう風にっていう、
うん、
だからほらなんだっけな、 太平洋戦争中かなんかに、うん、当時朝日新聞ほらメディアとかに検閲があったかないかみたいな話があって、うん、朝日新聞にいた記者かなんかが当時検閲なんて一回もなかったって言ってる。
ああそうなんだ。
だから自分結局当時の空気をもねて自分たちでそういう風にしてたって、
うん、
だからそういう風に見ると、うん、だから結局そのみんながそういう風に 今もそうだけど、
うん
まあ、今ではなんていうかこうテレビとかの方が政府で偉そうというか、
うん、
偉いというか、
うん、
でそれにおもねてなんかこう国が多いという感じがしてて、
うん、
だからみんなそっちにだそれこそが全体主義なんじゃないのっていうなんか、
うん、
全体に向かせてるんじゃなくてみんなが全体に向かってんじゃないのっていう、うん、
だから怖いんじゃない。だテレビの人はテレビでなんかそのいや視聴率取るっていう意味ではそういう報道しなきゃいけないから、
うん、
そういう報道してたんですよってやっぱりまあ、テレビかどうかは別として例えば文春の編集長とか あのよくね、
うん、
インタビューとか見るといやだこういうじゃあ報道して倫理的にどう思いますかみたいな質問をすると、
うん、
いやこれは皆さんが見たい現実っていうのを我々はあくまで提供しているだけだって決してそういうなんか倫理的になんか求るようなことをする意図はありませんみたいな、なんか主体性が全然僕からするとないし、
うん
うん、いや結局そんな僕ら言うとちょっとやっぱ無責任には感じてて、
うん、
そんなみんな無責任なこと言ってると、
うん、
多分それは何だろう誰かどっか一方向からの作用によってではなくて、
うん、
本当にみんなの無責任な人たちの、
うん、
憎念みたいなのが変な、マイナスの方向に、
うん、
むっちゃでかく作用しちゃうんだろうなって思ったけどね。
いやそうなんだよね、
うん、
この間あの NHK のクローズアップ現代かな、
うん、
NHK スタジオかどっちかで、
うん、
あの要は当時の戦争中の個人の日記のデータだけを集めたっていう回があって、いやそれはつまり今ね SNS みたいなもんだよね、
うん、
でその中の データをビッグデータとして集めて、
うん、
あの年代によってどんな単語がみんな品数してるかっていうのを データでまとめたっていうのがあって、
うん、
でその開戦当時は、
うん
はあ、食料がなくなって赤ちゃんにご飯食べられなくて怖いわどうしようかなって書いたのがだんだんこう戦況がこうちょっと埋めてきたり、
うん、
そのすると、はあ、もう戦争勝って私嬉しいわっていうふうにお母さんがなんかこの間までご飯なくてどうしようって言ったのが、
うん、
あの勝ってむっちゃ嬉しいみたいな声に書いてたりするっていう、
うん
だみんなそうだみんなそういう空気を作ってたっていう、
うんまあ、よくなんかそれを言わされててもたんじゃないかっていう人もいるんだけれども、
うん
まあ、さっきの日本人研究者の話で言うと、
うん、
それ言わされてる形跡ではなくて、
うん、
自発的にやっぱ言っちゃってるって、
うん、そうそうそうそう、うん、
そうただそれが怖いなって思いますけど、
そうなんだよだから今の本当にもうこのコロナとかの社会もみんな、
うん、
みんながみんな自分たちをなんか監視しちゃってないけど、
うん、
空気をみんなで醸成してる感じが怖いなみたいな感じをしてて、
うん、
そうそうだからなんか歴史は繰り返していくけど本当にこの通りだなっていう、
そうですね、
そう、
うん、
マトリックスのこのなんか、うん、あのアニメのシリーズかなんかで、うん、なんでこういう世界になったかっていう話が出てて、
うん、
で人間が便利になりたいから機械をどんどん作ってたら機械がどんどんこう、まあ、シングラリーじゃないけどだんだん強くなってって、
うん、
でそので機械が太陽エネルギーであの動くからじゃあ全部あの機械あの光を閉じられていって光あのなんつうのこう地球全体を雲で覆ったら今度は人間を栄養分にし始めたっていうね、
うん、
この中でこう回り回って自分になんかこう返ってくるみたいな、だからみんながこう何かを恐怖してで何かをみんな構築させることでそういうふうにだんだんこわばった社会になっていくっていうみたいなね、
うん、そうだね、
うん、
もちろんそこのなんかこわばってる闘志が燃えちゃったところにつけ入るっていう人はいると思うんだけど、
うんうん、
実はそこのなんかこわばった状況を作り出してるっていうのは本当一人一人だと思いますよ。
そうそうそうそう、
うん、
だ一人一人がどういうふうに自分を捉まえるか、うん、社会を捉まえるかっていうところが、
うん、
実はこういうところにつながってるなっていうのを、
うん、
こうこうマトリックスを見て、うん、改めてなんかこうちょっとなんか社会をなんか俯瞰してみる感じになったりっていうのがちょっとね僕はね見てて面白かったですね、
うん、
っていう すいません、なんかこう長々と話しちゃいましたけど、ということでね、ちょっとね、マトリックスレザレクション非常に面白い映画だったんで、あのぜひね、あの見ることをお勧めします。はい、
はい、
じゃあ以上、マトリックスレザレクションでした。